77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月11日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はオープニングに2曲お届けしました。まずはですね、長崎市にお住まいの男性の方からのリクエスト、 F1 よりクイーンで We Will Rock You。 そしてメッセージもいただいてます。F1 最高したーといただきました。もう本当に最高したですよね。楽しんでいただいたようでよかったです。で、もう一つがラジオネームマリアーナさんからのリクエスト、国宝の主題歌原まりひこフューチャリング井口さとるでルミナンスをお届けしました。マリアーナさんからのメッセージをご紹介します。ミカさん、こんばんは。こんばんは。先日映画国宝を見てきました。平日だったけど7月1日映画の日だったから、佐世保市の映画館にしてはお客さん、それも年配の方々が多かったです。国宝は評判通りとっても素晴らしかったです。吉沢亮さん、横浜流星さんの演技、お山姿本当に美しかった。特に田中泯さんの詐欺娘の前は圧倒的な見事さで幻想的でした。私は過去に4回ほど歌舞伎公演を見たことがあるけど、この映画の中の歌舞伎も全く見劣りしないと思いました。俳優さんたち、どれほど熱意を持ってお稽古をされたことでしょう。ストーリーもすごく引き込まれて、これは原作を読まなくてはと思いました。そして久しぶりにまた歌舞伎の舞台を見たくなってきました。今パンフレットを見ながら映画の余韻に浸っています。一回見るだけではもったいない、何度も見返したい映画ですね、といただきました。もう本当おっしゃる通りですよ。私もね、もう一回大きなスクリーンで見たいななんて思います。もうね、時間が経ってもね、余韻に浸れる映画ですよね。もう素晴らしい作品です。まだご覧になってない方、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみくださいね。マリアーナさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も早速素敵な作品ご紹介していきたいと思います。逆化マッチング、ミッドナイトスワンの内田英二さんの原案監督で送る作品です。まあ、撮影中の新作映画をめぐる真実に翻弄され、日常が崩壊していく助監督の姿を描いたヒューマンサスペンス。サイレントラブの真鍋由紀子さんが脚本を務めています。キャストはヤクザと家族ザ・ファミリーの北村幸也さんが助監督、野島で主演を務め、疑惑のヒロインアリサをマンデイズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないの丸いワンさん、そして理想論を振りかざす映画監督をお笑いコンビカモメンタルの岩崎う大さん、そしてプロデューサーを片岡玲子さんが演じています。まあ、この作品ですね、なんだか見てていろんなこと考えた作品でした。まあ、何が良くて何が悪いのか、もういろんな顔を持つ作品だなっていうことも思いましたね。まあ、しかもですね、衝撃のラストが今でもこう頭から離れないんですよ。この作品ぜひ劇場でご覧ください。逆化、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はストレンジダーリン。シリアルキラーによる連続殺人事件が世間を震撼させる中、モーテルの前に1台の車が止まります。まあ、そこにはバーで知り合ったばかりの一組の男女が乗っていました。 やがてその女レディは男デーモンに命を奪われ、命を狙われ、銃を持った彼から必死で逃げまとうがというシリアルキラーの恐怖に包まれた街を舞台に、とある男女の出会いが予測不能な展開へと突き進んでいく様子を時系列を巧みに交差させた全6章構成で描いたスリラー作品です。監督脚本はこの作品で注目を集め、スティーブン・キング原作の映画死のロングウォークの脚本を手掛ける J.T. モルナー。キャストはドラマジャック・リチャー正義のアウトローパルスのウィーラ・フィッツジェラルドがレディ、スマイルのカエル・ガルナーがデーモンを演じています。この作品ですね、見ていくうちに明らかになるこう予想外の展開がね、ものすごく面白かったんですよ。もうこの作品はですね、ぜひ前情報を何も入れずに見た方がね、楽しめると思います。ぜひ大きなスクリーンでハラハラドキドキスリラー作品ご覧ください。ストレンジダーリン、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の T ジョイ博多、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ご紹介した2作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。バッドジーニアス。貧しい家庭に育つ天才少女リンは名門高校に特待生として入学します。ある日リンは落第の危機に陥った親友グレイスを助けるため、試験中に奇想天外な方法で回答を教えてしまいます。グレイスの恋人で弁護士の息子であるバッドはそんなリンの才能に目をつけ、学校の劣等生たちを救う裏ビジネスを持ちかけ、やがてその計画は前代未聞のカンニング作戦へと発展していくという日本でもヒットした2017年のタイの映画バッドジーニアス、危険な天才たちをハリウッドでリメイクした作品です。ルース・エドガーの脚本家 JCD が初メガホンを取り、キャプテンアメリカブレイブニューワールドの監督脚本で知られるジュリアス・オナーがリー監督と共に脚本を担当しています。キャストはプレゼンス存在のカリーナ・リャンが主人公リンを演じるほか、ジャバリー・バンクス、そしてドクター・ストレンジシリーズのベネディクト・ウォンがリンの父を演じています。今回もスリリングな展開にもハラハラドキドキしながらこう最後まで楽しめた作品でした。そしてですね、もう主人公のリン、もう彼女がね、とっても魅力的でしたね。まあ、カリーナ・リャンさん、まあ、プレゼンスという作品で、ルーシー・リューのね、娘役を演じてた女優さんなんですよ。まあ、その時もなんかね、すごく印象的だったので、あの女優さんだってですね、まあ、これからの活躍がすごく楽しみな一人でもあります。もうこの作品見た後ですね、もうオリジナル版をもう一回見たいな、なんて思いました。ぜひ劇場でご覧ください。バッドジーニアス、こちらは九州では福岡のテンティジョイ博多など全国で公開中です。続いての作品は顔を捨てた男。顔に特異な形態的特徴を持ちながら俳優を目指すエドワードは、劇作家を目指す隣人イングリッドに惹かれながらも自分の気持ちを閉じ込めて生きていました。そんなある日、彼は外見を劇的に変える過激な治療を受け、念願の新しい顔を手に入れます。過去を捨て別人として順風満帆な人生を歩み出すエドワードだったんですが、かつての自分の顔にそっくりな男オズワルドが現れたことで運命の歯車が狂い始めるという、サンダーボルツ、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方のセバスチャン・スタンが主演を務めたスリラー作品。外見やアイデンティティをテーマにした作品を手掛けてきたアーロン・シンバーグが監督脚本を手掛け、全編16ミリフィルムでの撮影による独創的な世界観を作り上げました。容姿が変わっていく主人公エドワードの複雑な心境をセバスチャン・スタンが特殊メイクを施し熱演し、2024年第74回ベルリン国際映画祭で最優秀主演俳優賞、さらに2025年第82回ゴールデングローブ賞の ミュージカルコメディ部門で最優秀主演男優賞を受賞。その他のキャストとしては、私は最悪のレナーテ・レインスベガ・イングリッド、そしてアンダーザ・スキン、種の捕食のアダム・ピアソンがオズワルドを演じました。自分のコンプレックスから解放されて、やっと幸せになれるってこう信じてたのに、それを覆される絶望感がね、もう痛いくらいなんかね伝わってきたんですよ。複雑な気持ちになりながらも、コンプレックスをこう受け入れて自分をこう好きになる努力も大切だっていうこともね、なんかちょっと感じたりもしたんですよね。理想と現実ってこうなかなかこうそう簡単にはこううまくいかないもんですよね。この作品なかなか見応えの作品でした。ぜひご覧ください。顔を捨てた男、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ、キャナルシティ13、そして佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はハルビン。1908年、アン・ジュン軍率いる大韓義軍は日本軍との戦闘で大きな勝利を収めます。アン・ジュン軍は万国方法に広報に従い、戦争捕虜である日本陸軍少佐森達夫らを解放するんですが、これをきっかけに大韓義軍の間ではアン・ジュン軍に対する疑いとともに亀裂が生じます。1909年、アン・ジュン軍、ウ・ドクスン、キム・サンヒョン、コン夫人、チェ・ジェヒョン、イ・チャンソプなど、祖国奪還のために強い絆で結ばれた同志たちがウラジオストクに集まり、彼らは伊藤博文がロシアとの交渉のためハルビンに向かうことを知ります。その一方、日本軍は大韓義軍の密偵からある作戦についての情報を得るという1909年10月に中国ハルビンで起きた歴史的事件を映画化し、祖国独立のために戦う人々とそれを阻止しようとする勢力の攻防を描いたサスペンス。 KCIA ナムさんの部長たちのウ・ミンホが監督を務め、パラサイト半地下の家族のホン・ギョピョが撮影を手掛けた作品です。キャストにはコンフィデンシャルシリーズのヒョンビンがアン・ジュン軍を演じるほか、パク・ジョンミン、イ・ドンウクなどが共演、さらに伊藤博文をリリー・フランキーさんが演じています。この作品を通して改めて史実を学びました。キャストの皆さんの緊迫感あふれる迫真の演技に最後までも引き込まれたんですよ。アン・ジュン軍とか伊藤博文とか名前は知ってるんですけれども、その先っていうか、もうなんか知ってるようで意外とこう知らなかったりするんですよね。そしてですね、リリー・フランキーさんのね、伊藤博文、なかなかの存在感でした。ぜひ注目してご覧ください。ハルビン、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月8月15日から長崎セントラル劇場で公開です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。生きがい。演出家の宮本亞門さんが30年ぶりにメガホンを取り、能登半島地震を得た人々の再生と希望を描いたショートフィルム。2024年元旦に発生した能登半島地震で甚大な被害を受け、さらに8ヶ月後の豪雨によって2度目の災害に見舞われた能登で、ボランティア活動に参加した宮本さんが復興支援を目的に制作した作品で、この作品の収益の一部は能登復興のために寄付されるそうです。主演は石川県出身の加賀武史さん、その他にも常盤貴子さん、津田寛治さん、根岸俊恵さんなどが共演しています。そしてこの作品のメイキング撮影から生まれたドキュメンタリー、能登の声 The Voice of 能登、こちらも同時上映されます。この作品本編自体は短いんですけれども、 もうなんか加賀さんの演技だったり、まあ、風景だったり言葉はなくてもものすごくこう伝わるものがあるんですよね。まあ、そしてこの本編の後にこうドキュメンタリーもこう上映されるんですけれども、まあ、そこでの能登の方の声に私はねものすごくもうちょっと涙が出てしまいました。まあ、やはりニュースとか SNS など表の情報だけではこう伝わりきれない思いとかってもありますよね。またこの作品を通して多くの人に感じてほしいって思います。生きがい、こちらはですね、まあ、上映館や詳しい情報などはですね公式ホームページをご覧いただきたいと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画千と千尋の 神隠しより久石譲であの夏へを聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。そして熱中症にも気をつけてくださいね。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。